者か、現王者か、
全てを振り切ってディープインパクト降臨、
世界のロードカナロア
三冠馬復活。
競馬が好きだ。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りするのね。
オッズパーク、
ゼキエメゲ歌う。ネットで地方競馬、ネットで競輪だって、オートレースも買えちゃうよ。オッズパークなら買えちゃうよ。予想情報などが全部無料。ネットで地方競馬、競輪、オートレースを買うならオッズパーク。
皆さんこんばんは、ラジオ日経の大関俊です。今日の競馬が好きだ小林アナウンサーと一緒にお送りしていきたいと思います。
こんばんは、小林です。
今週末は函館ですね。
ねえ、いよいよ始まりますね、北海道シリーズね。ただ寒いんですよね。
はい、6月の函館は涼しい、寒い、
涼しい、寒いね、寒いね。はい、
本土から行かれる方はですね、ぜひあったかい格好をしてお出かけ
るな。そうです、私と一緒に行くのが某アナウンサーですからね。某アナウンサーが行くと雨が降るんですよ。どうでしょうね。
それについての因果関係の想像は皆様にお任せしたいと思いますが、さあ火曜日です。地方競馬の話題を中心にお送りしていくことになるんですが、
はい、
来週の火曜日、ヤングジョッキーズシリーズが今年もいよいよ開幕ということで、12月のファイナルまで長い戦いがまた始まるということになります。船橋でトライアルラウンド開幕して、東が5ラウンド、西が6ラウンドあるんですが、地方から出場するジョッキー、ここでご紹介しておきましょう。東日本からは北海道の落合源太、山本咲と、岩手からは岩本玲、木村直樹、鈴木優、南関東浦和から赤塚月、大井からは北野一也、藤田亮、吉井翔、川崎からは中越流星、桜井康介、以上のジョッキーです。そして西日本ブロックに出るジョッキー、地方からは金沢の柴田優馬、塚本弘隆、笠松の水野かける、渡辺達也、兵庫の石戸響、田村直也、長谷部俊也、高知の塚本雄大、松木大地、佐賀の出水拓人、山口持ち和、このジョッキーによって争われるということになります。去年ファイナルラウンドなど見てますと、かなり仕掛け合いになると言いますかね、結構見応えのあるレースになるということが分かったんですが、
はい、
小林アナウンサー、今年のそのこれらの若手ジョッキー、地方のジョッキーの中でこのジョッキー気になるなという存在はいますか？
そうですね、何せ若手ですからあまり見たことがないんですが、やはりですね、去年、中山でね、最終的に合計ポイントで5ポイント差で4位となって表彰台に上がれなかった川崎の中越流星騎手。
ああ、はい。
彼はですね、きっとね、悔しい思いをしているのでね、今回こそは、ね、晴れの表彰台に上がろうと張り切るんじゃないかと思って、川崎の中越騎手に期待したいですね。川崎、地元で一つあるんですよね、ラウンドがね。
あ、そうですね、ありますね。10月ということになりますけれども、はい、親子2代のこのジョッキーなんですよね、この中越騎手っていうのも。私はですね、笠松の水野かける騎手ですね。実はこの水野騎手って去年北海道の所属だったんですよ。
お
で、去年は地区ごとの北海道岩手地区の1位がこう出られるというルールになってたんですが、2位で出られなかったんですね。時点で惜しくもファイナルに残れなかったということがありまして、で、去年は23勝したんですが、今年もですね、21勝。ペース的にはだいぶ上げてきてるんですね。うん、で、連帯率も去年は 13% ぐらいだったのが、今年は現段階で 20% 超え。この、2着以内にこう持ってこられる率が上がったというのはですね、こういうシリーズ戦では結構物を言ってくるんじゃないかなというところで、去年ファイナルに残れなかった悔しさをぜひ今年晴らしてほしいなということで、水野かける騎手にちょっと注目してみたいなと思いますけれどもね。はい、ちなみに、このヤングジョッキーシリーズなんですが、順位の決め方が今年から変わってます。着順に応じてポイントが入るという点は同じなんですが、去年は全レースで獲得したポイント割る騎乗回数の数字で決めていたんですが、今年は成績が上だった4レース分のポイントを取ってその合計で決めるということになったんですね。例えば6回乗って 1,2,3,4,5,6 着だった場合は 1,2,3,4 着までのポイントで計算するということで、最後でこう一気にひっくり返せる可能性も、例えば2回連続で1着1着となると 一気にこう上位のポイントが変わるので、そういった意味でも注目したいところですけれどもね、
はい、
12月大井そして中山で乗っているのはどのジョッキーなのか、こちらも期待したいなと思います。
もうすぐに夏も終わってね、きっと12月になっちゃいます。
そうですよね、あもう来年の金杯だななんて話をしているんでしょうけれど、
ね、早いもんです。
早いですね。そして、地方競馬といえばダービーシリーズがまだまだ続いています。日本ダービーの日 の九州ダービー栄城賞から始まって、石川、東海、東京、兵庫と一番人気がずっと勝てなかったんですね。
勝てなかった、
やっと先週日曜の岩手の岩手ダービーダイヤモンドカップでチャイアプーンという馬が断然人気に応えて、5連勝でダービー制覇となって一番人気の連敗が止まったんですが、残すはあと2つです。高知と北海道で、今週末日曜日の高知競馬場では高知優駿黒潮ダービーが行われます。去年はフリビオンが黒潮皐月賞高知優駿を圧勝で2冠を達成したんですが、主だった出走予定メンバーをご紹介しますと、その黒潮皐月賞を今年勝っているバリアンツリという馬ですね、通算18戦10勝3着以下、4着以下がないという競合なんですがね、うん、でその黒潮皐月賞で2着だったのがスターアイリス、 JRA から高知に転入した後6戦して全部3着以内と堅実に走ってます。あと遠征組も結構今年はメンバーが揃ってまして、九州ダービー栄城賞を勝ったスーパージェット、この馬も遠征予定と、それからコーナスフロリダも出走予定馬の中に兵庫ダービー勝った馬なんですが名前があります。それから金沢三冠の一つ目北日本新聞杯を後続を2秒以上ちぎって圧勝したノブイチですとか、南関東の、クラウンカップという重賞を勝ったことがある浦和のスプリングマン、こういったあたりも出走予定メンバーの中に名前があります。ここは気になる馬、小林アナウンサーどの馬でしょうかね。
そうですね、やはり南関東はレベルが高いと見てですね、大井のコスモバレット、
あそうですね、特別でやってますけれども ね、
前走は人気一番人気だったかな、6着に敗れちゃいました、まあ、ここでね逆に人気を落とせばね、帰っていいかなというふうに思いますし、また牝馬ですが川崎のステラピンク、
はい、
菜の花特別買ってね調子良さそうですからね、勢いによってどうかなと思ってますんで、まあ、やはり南関東勢にちょっとね注目してみたいと思います。
出てくればまあ注目ですけれどもね。さあ私はですね信市金沢、石川ダービーが控える競馬になってこれ出遅れたっていうのもあるんですけれども、全くこう足を使えずに負けてしまったようなイメージだったんですね。で先行すればかなりこう強いというのはその前の北日本新聞杯を見ていても分かりますから、うん、これバリアンツリーの例えば花叩いて逃げるとか思い切ったこう積極策が打てれば、まあ、2000メートル経験しているっていうのも大きいですし、遠征組でちょっと逆転ないかなということでちょっと狙ってみたいですね。
はい、
中央の競馬が終わった後17日の日曜日に、中央の競馬が終わった後も買えますから、ぜひ参戦していただければと思います。さあという間にお別れの時間が来てしまいました。今日の競馬が好きだお相手は私大関俊と
小林でした。
ではまた明日もお楽しみに、さようなら。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオズパークの提供でお送りしたのね。